4特集2大雨に備えて3ページ。ページ右上に新座市は SDGs を推進していますとあり、ゴールマーク11-13、その右に QR コードが並んでいます。これからが本番、大雨に備えて。近年、地球温暖化などの影響でゲリラ豪雨や大型化する台風による被害が増加しており、市内でも床上・床下浸水や道路冠水などの被害が発生しています。これらの被害の多くは下水道で雨水の排水が追いつかずに発生する内水氾濫によるものです。内水氾濫は大きな川の水が堤防を越えてあふれ出す外水氾濫と異なり、都市部で問題視されている浸水被害です。都市部ではアスファルトなどで舗装した場所が多く、雨水が地下に浸透しにくいため内水氾濫が起きやすく、都市型水害とも言います。令和5年6月の大雨による内水氾濫市内とあり、写真があります。浸水している住宅街、道路は一面水に覆われていて路面は見えない。写真終わり。浸水被害を防ぐための下水道整備、市では浸水被害を防ぐため雨水管理総合計画を定め、雨水をためたり地中に浸透させたりする力を高める雨水流出抑制対策や、雨水の排水能力を高める雨水管・貯留管の整備工事などを実施しています。この計画では地域の特性や浸水被害状況に応じて区域を分け、一般区域では1時間あたり 55.5mm、 重点区域では 60.5mm の降雨でも浸水を発生させないことを目標に定めています。令和6年度から8年度までは県道埼玉東村山線東1-3丁目、北の1丁目地内の道路下約5-8メートルに雨水貯留管の工事を予定しています。雨水の貯留量は約730立方メートルあり、これは学校のプール約2杯分にあたります。令和4年度に整備した雨水貯留管とあり、写真があります。作業服姿の人が雨水貯留管の中に立ち、両手を上げ管の天井部分に触れている様子。写真終わり。雨水貯留管の仕組み、大雨で雨水管の排水能力を超えた雨水を一時的に貯める施設です。道路などの浸水を軽減させます。イラストがあります。道路上の4本の街路樹と2台の車、雨が降っている。地下には断面が丸い雨水管と角の丸い四角形をした大きな貯留管があり、細い管を通して水が雨水管から貯留管に流れ込んでいる。イラスト終わり。汚水管に雨水を流さないで。市の下水道は汚水と雨水を分けて排水する分流方式です。大雨の時などに雨水が汚水管に流れ込むと、排水能力を超えて汚水マスやマンホールから汚水があふれることがあります。雨が降っている時に汚水マスを開けるなど、汚水管に雨水を流さないようにお願いします。イラストがあります。地上に2本の街路樹と赤い車、赤い屋根の家、雨が降っている。地下には水色の雨水管と茶色の汚水管、汚水管の太さは雨水管の約1/2。地表2箇所の四角いマスから水色の細い管が伸びて雨水管につながっている。家からは茶色の管が伸びて四角いマスを経て汚水管につながっている。イラスト終わり。問い合わせ下水道課 477-4928。 自分でできる災害への備え、ハザードマップ。新座市洪水土砂災害ハザードマップは、洪水が発生した場合の浸水の状況や 土砂災害が発生する恐れがある場所を示したものです。災害に備え、見方、使い方を確認し、洪水浸水想定区域や土砂災害特別警戒区域などを確認しておきましょう。QR コードが2つ並んでいます。左にハザードマップなど詳しくはこちら。右にハザードマップの見方、使い方を動画で解説、市公式 YouTube チャンネル。マイタイムライン。マイタイムラインとは、台風などで河川の水位が上昇する場合などに、警戒レベルに応じて避難に備えた行動をあらかじめ決めておくものです。いざという時にどのように行動するか確認しておきましょう。マイタイムラインの作成など詳しくはこちらとあり、 QR コードがあります。警戒レベル一覧表。警戒レベル、警戒を促す情報、状況、住民が取るべき行動の順です。下から上へ読み上げます。警戒レベル1、早期注意情報、警報級の可能性、今後気象状況悪化の恐れ、災害への心構えを高める。警戒レベル2、大雨洪水注意報、気象状況悪化、自らの避難行動を確認。警戒レベル3、高齢者等避難、災害の恐れあり、危険な場所から高齢者等は避難。警戒レベル4、避難指示、災害の恐れ高い、危険な場所から全員避難。4と5の間に波線があり、警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5、緊急安全確保、災害発生または切迫、命の危険、直ちに安全確保。表終わり。情報取得。気象情報や市から発表する避難情報などを積極的に取得できるよう、さまざまなツールを活用しましょう。情報取得ツールの例、防災行政無線、緊急速報メール、エリアメール、市ホームページ、テレビ、ラジオ、市公式 SNS、LINE、X、旧 Twitter、Facebook、QR コードが2つ縦に並んでいます。上に、情報取得の詳細はこちら。下に、LINE 友達登録はこちら。浸水や土砂災害が想定される避難対象地域、避難場所、河川の氾濫による浸水や土砂災害が想定される避難対象地域にお住まいの方は、ご自身の避難先を確認しておきましょう。柳瀬川流域、避難対象地域、新座2、3丁目、大和田3、4丁目の全域、中野1、2丁目、新座1丁目、大和田1、5丁目の一部地域、開設する避難所、屋内のペット避難スペースあり、市民総合体育館、跡見学園女子大学、立教大学、東北小学校、屋内のペット避難スペースなし、立教新座中学高校、新海大和田東の小学校、第二中学校。立教新座中学高校は、立教大学の避難者の状況により、必要に応じて開設します。黒目川流域、避難対象地域、馬場2、3丁目、石上3丁目、野寺1丁目の全域、畑中2、3丁目、馬場1、4丁目、堀之内1、2丁目、道場1、2丁目、石上2、4丁目、栗原1丁目の一部地域、開設する避難所、屋内のペット避難スペースあり、市民会館、市民総合体育館、片山西堀野寺小学校、屋内のペット避難スペースなし、畑中公民館、陣屋池田石上八国栗原小学校、新座第六中学校。 土砂災害警戒区域、避難対象地域、中野2丁目、大和田5丁目、栄1丁目、池田1、3丁目、堀之内1、2丁目、片山2丁目、石上4丁目、栗原3丁目、畑中1丁目、馬場1、2丁目の土砂災害警戒区域、新座市洪水土砂災害ハザードマップ参照。開設する避難所、屋内のペット避難スペースあり、市民総合体育館、跡見学園女子大学、片山小学校、屋内のペット避難スペースなし、栗原畑中公民館、新海池田石上小学校、第6中学校、犬のイラストがあり吹き出しで、風水害時は市民総合体育館をペット避難スペースとして開放します。自動車をお持ちの方などでペットと同行避難をする方は市民総合体育館への避難の検討をお願いします。問い合わせ危機管理室 477-2502